おはようございます。10月も中旬です。秋空に心が爽やかな気持ちになります。教会の庭で咲く金木犀の香りが流れています。気温は週末は急に変化し、12月師走の寒さになりました。体調には十分お気をつけください。ヨーロッパではまたコロナの感染が広がっています。日本は最近の発表では増えたり減ったりした一進一退とのことで、増える恐れがあります。東京都が相談センターで受けた相談をまとめて公表しました。6つの項目にまとめていますが、その中で多かったのが仕事・失業の経済問題、そして自粛などの生活の変化でした。メンタルヘルスへのストレスです。専門家の医師によると、コロナウイルスの不安もですが、ウイルスの蔓延によって起こされた非日常、それは今までやれたことがしてはならなくなった、あるいはできなくなった状況、これが原因となった可能性があると言います。自粛生活です。それで人との交流が妨げられている、強い孤独感が生まれているです。ではこのストレスの続く時代にどう歩んだらいいのでしょうか。どう生きたらいいのでしょうか。聖書は語っています。マタイによる福音書11章28節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。主イエスは2000年前も今も変わらずに私たちに語り招いておられます。生活、仕事も大切でしょう。社会的地位、立場もいるでしょう。経験、実績も大事でしょう。しかし、それらが重荷になっていないでしょうか。人の命、人生は、その人の持ち物の多さにはよらないからです。本日の聖書箇所は、新約聖書、ルカによる福音書12章13節から21節です。2つの点でお話をします。1つ目、人の命は財産にはよりません。15節。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。さて、群衆の一人が、遺産の適切な分配をめぐって兄弟と問題を起こしていました。大声で話したこの男は、不公平がなされていたと感じていたようです。男の兄弟が明らかに多くを所有しており、男は主イエスに不当に得た分を返すよう、兄弟を説得してもらいたかったのです。ただ、自分に有利な決定をしてほしいと頼んでいるだけでした。それに対して主イエスは訴訟に関わることを断られました。主イエスが来られたのは、人々を神のもとに連れて行くためであって、財産を人々のもとに持ってくるためではないからです。15節の前半。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。ここでどんな貪欲にも警戒するように言われます。注意を払い、用心しなさいという言葉です。この意味は身を守れです。15節の後半、あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。財産を豊かにして生きようとする人々に問われます。その豊かさはどこから来たのか。また、物の豊かさによって傲慢になり、隣人を忘れ、神様を 忘れていないかと戒められます。彼らが繰り返してきた旧約聖書の言葉があります。申命記11章13節14節、もし私が今日あなたたちに命じる戒めにあなたたちがひたすら聞き従い、あなたたちの神主を愛し心を尽くし魂を尽くして仕えるならば、私はその季節季節にあなたたちの土地に秋の雨と春の雨を降らせる。あなたには穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の収穫がある。私はまたあなたの家畜のために野に草を生えさせる。あなたは食べて満足する。私たちのためにここまでなさるお方がおられます。私たちの一生を共に生きてくださる天地の創造主です。16節、それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。主イエスは例え話を用いて話されました。豊作に恵まれた金持ちの農夫です。蔵いっぱいであり、大量の新しい収穫物を収める場所はありません。それで農夫は自分の蔵を取り壊してもっと大きい蔵を建てようとします。貯蔵問題は片付いた。すべてを十分に蓄えておけば、農夫はくつろいで富を何年間も楽しみながら暮らせると期待します。19節、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。ここで自分に、また私が出てきます。自分のことしか考えない自己中心の心です。神様に仕えようとも、また人々を助けようともしません。しかもより豊かな、より充実した生活のためではなく、大切な自分の人生を浪費に向かいます。二つ目、神様の豊かさを受ける。20節、しかし神は愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。愚かな者と神様はおっしゃいます。人の命は不確かなものです。誰にも好きなだけ生きられるという保証はありません。本当に愚かなのは、未来は自分の思いのままになると考えたこの男の安易な安心でした。神様は男におっしゃいました。今夜お前の命は取り上げられる。人の命は分かりません。いつ呼び出されて申し開きをするように求められるか分かりません。21節、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。主イエスは自分のために富を蓄えることと神の前に豊かになることとは別だとおっしゃいます。重要なのは神の前に豊かになることです。命は神様からの預かり物です。その命を神様のために生かすことを教えられます。ルカによる福音書15章13節、あなた方は神と富とに仕えることはできない。神様に心を向け仕えることです。終わりに主イエスがおっしゃいます。マタイによる福音書6章8節、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。神の前に豊かになるとは、私たちが何を持とうとするかではなく、 誰と共に生きるかということです。家族もあります。友人もあります。しかし、このお方は外せません。私たちを愛し、私たちのために命をも捧げて、父なる神様のもとに導かれたお方です。主イエス・キリストです。死に勝ち復活されたお方です。このお方と共に永遠に生きることです。このお方が共におられるから、私たちは皆、神の前に豊かに生きる喜びがあります。主イエスと共に歩みましょう。お祈りをいたします。私たちを愛され、十字架で命をも差し出され、復活されてイエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たちと共に生き、神の前の豊かな人生を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが主の教会、家族、また地域の方々のために、取りなしの祈りを続けることができますように励ましてください。それぞれの場で持たれている礼拝を顧みてください。風水害で被災された地域の人々には必要が応えられ、それぞれの地域と教会が復興し、安心な生活が回復されますように助けてください。国内外で広がっている新型コロナウイルスの感染が抑えられ、人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ、医療活動に従事されている方々と、町を維持してくださる方々をお守りください。全世界の教会を助け、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。